おはようございます。今日でアモスは終わります。7章、8章、9章。まあ、アモス書全般を通してそうなんですが、神の恵み深さ、憐み深さ、それだけじゃなくて、新約を知っている私たちにとって、この、裁きというか、神が白黒はっきりさせるとき、その時に白、正しいっていう陣営というか、神の側に入れるというのは、神の恵みであり、またイエス・キリストだけのおかげなんだっていうことを、何度も何度もこれやりながら、私自身学びながら、確認して、確信しているところです。今日も、神の前に私たちが正しいと認められるのは、私たちの行いとか、知識とか、奉仕とか、なんか持ってるものとか、賜物とか、能力とか、そういうものでは一切なくて、ただ、ただ、ただ、神の恵み、イエス・キリストの憐れみ、またその十字架の犠牲、この福音をイエス・キリストを信じる信仰によってだけ、イエス・キリストのだけのおかげによって、今の私であり、神の前に救われたと、罪許されたというふうに確信することができるということを、学んで、一緒に確認していきたいと思います。一言になります。天のお父さん、今日もこのアモスを通して、を通してあなたが語ってくださった言葉を通して、イエス・キリストだけが私たちの希望であり、イエス・キリストだけのおかげによって、あなたの前に正しいと認められる。このように大胆に出ていくことが許されているということを、一緒に学んでいきたいです。どうぞ、私たち一人一人をお助けください。語る私をどうぞ、あなたの力と知恵をによって導いてください。どうか語るべき言葉をまっすぐに語ることができますように。また、共に学ぶ一人一人を、あなたが助けてくださって、アモスを通して語られたあなたの言葉を自分ごととして捉えることができますように。どのようにして日常生活に適応すればいいのか教えてくださいますように。どうぞ、これからの学びの時をあなたが導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、7章の1節から、9節までは、アモスと神との会話です。三つの出来事がここにあるんですが、まず最初の一つ目を置きます。一節から三節。神である主は私にこのように示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主は稲子を作っておられた。その稲子が地の青草を食い尽くそうとした時私は言った。神、主よ、どうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、そのことは起こらないと主は仰せられた。神はイスラエルのその罪に対して罰を与えるために、このイナゴを作ってた。イナゴを用意してたんですね。南ユダではイナゴが放たれて、かなりの大飢饉がありました。けど、このアモスが使わされていた北イスラエルは、そういうことなく、ものすごく物がたくさんあって豊かで、収穫がたくさんあって、裕福でした。でも、それをしてしまうと、ヤコブ、つまりイスラエルは、北イスラエルは、死んでしまうと。生きていけないと。だから、憐れんでくれという、許してくださいと、その罪を許して、そしてその、罰を思い直してくださいというふうにアモスは取りなしたんですね。王の刈り取りと二番草ですけど、第一の刈り取りものというのは、刈り取ったものというのは、王様に税金として納められます。今だったらお金ですけども、でも当時はその穀物、麦とか、そういうものを王様に税金として納めていました。昔の日本でいう米ですね。米を作って、米を大名に納めるような感じ。だから第一の刈り取りは王のものになって、第二の刈り取りが今から始めを、生えてきて、それから第二の刈り取りがこれからっていう時に、稲子が放たれたら食べるものなくなっちゃいます。大飢饉、もう新しく刈り取るものがなくなっちゃうので、もう今手元にあるものでしか、向こう一年間生活できなくなるわけです。なのでアモスが、憐れんでくださいと。どうか許してくださって、彼らの罪を。そして、 その罰を思い直してくれませんかというふうに取りなして祈りました。そうすると神はアモスの言葉通り罰を下すことを思い直しました。4節から6節も次の、罰を下そうと神はしていました。神である主は私にこのように示された。見よ、神である主は燃える火を呼んでおられた。火は大淵を焼き尽くし、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。私は言った。神、主よ、どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、このことも起こらないと、神である主は仰せられた。今度はその火が、もしかすると超自然的な火かもしれないし、もしかするとその自然の中でよく山火事とかも起こりますけど、乾燥してったらね。で、そのような火かもしれません。その火が火というその災害でイスラエルが焼き尽くされようとしていたんだけども、アモスはここでもイスラエルを取りなして祈りました。どうか思い直してくださいと。これをやってしまったらイスラエルは滅んでしまいますと。で、二回とも神が思い直すというふうに書かれていますが、神は一度決めたこと、御心として決めたことを曲げることはしません。神は変わらない方なので、この思い直すということは、神の側ではないんですよ。ただし、神という方は、完全な方で、そして永遠の方です。その方を不完全で有限な人間の言葉で表そうとするとこうなります。だから神のことを 100% 私たちの言葉で理解できるってことはないです。神は悔やまれるとかそういう言葉が聖書にありますけど、神は悔やむことないんですよ。だってもう最初から分かってるから。心悲しむことはありますよ。分かってても悲しいから。こんなことしなければよかったって、神がこのようなことを、その例えばアダムを作らなければよかった、人を作らなければよかったって悔やんだっていう、その悔やんだっていう私たちだったら、ああ失敗したってなるんですけど、神に失敗はないので、だから同じ感覚では、その悔やむとか思い直すっていうふうに考えられないです。だからアモスの側から見て、神がそのあたかも思い直してくださったような。だから神は最初から、その、これを、幻をアモスに見せて、アモスがこのイスラエルのために取りなして祈るように計画されてたわけですよ。やっぱその取りなしの祈りっていうのは意味があります。神の完璧な計画というのは私たち分かりません。そしたらじゃあ神がもう決めてるんだったらもうしょうがないじゃないか、祈る意味ないんじゃないかって言ったら、そしたらもうそう言ったらそうなんですけど、けど本当にそうなるかならないかっていうのは私たちのこの感覚というか、私たちの頭では理解できないんですよ。だから、わかんないので、取りなして祈る、私たちの取りなしの祈りを神が待ってるかもしれないですよ。で、それを聞いて、私たちの側から、その災いが起きないようになるかもしれないですよ。だから、神に期待するんですよ。祈ったら 100% 神が聞いてくださるから祈るんじゃないんですよ。そうじゃなくて、その神の御心がどうなるか、そもそも私に悪いことが起きるのは当然なんですよ。神の奇跡というのは何かというと、こんな悪い私が裁かれないで今生きているということが奇跡なんですよ。何か悪いことが自分に起こったら、人に起こったら、それがなんでこんなことがっていうか、それは当然なんですよ。神の前に罪人だから。けどそれが起こらないで、神が憐れんでくださっているというのが奇跡なんですよ。だから、その奇跡を私たち求めるわけですよ。イエス・キリストのみんなによって。どうか、この災いを思い直してください。で、どうなるかわからないので、このアモスが言っているように、その、私たちの側からすると思い直されたような、災いが起きないかもしれません。だから祈る価値があるんですよ。祈らなければ何も起こりません。祈ったら何か起こるかもしれません。どっちしたいですかって話です。私は祈りたい。7節から9節。主は私にこのように示された。見よ、主は手に重り縄を持ち、重り縄で築かれた城壁の上に立っておられた。新しい訳では、下げ振りってなってます。別の訳もあるかもしれません。重り縄、もしくは下げ振り。主は私に仰せられた。アモス何を見ているのか。私が重り縄ですと言うと、主は仰せられた。見よ、私は重り縄を私の民イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。 私はもう二度と彼らを見過ごさない。イスラエルの、ごめんなさい、イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖女は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かう。今度は見過ごさないって言ってるんですよ。前回までは見過ごしてくださったんですよ。許してくださったんですよ。でも今回は見過ごさないと言ってます。その罰を与えるのを、思い直さないというか、必ず与えると。で、この重り縄、もしくは下げ振りっていうのは、この縄の先端に重い、重りがついてて、で、今でいう水平器です。この壁がちゃんとまっすぐ90度に立ってるかどうかを測るために、その、こうやって下に重りつけてやるとまっすぐに降りるじゃないですか。重力でね。なので、この通りに壁がまっすぐ立ってるかどうかを測るために、調べるために使われたのがこの重り縄、もしくは下げ振りという道具だそうです。神はその下げ振りをイスラエルの真ん中に下げるって。そして彼らが神の正しさの基準に合わせてまっすぐ立ってるか、まっすぐ生きてるかということを測ると。今回はそれを見過ごすことはないと。神は恵み深い方です。憐れみ深い方です。けれども、白黒をはっきりさせる時、日というのは必ずあります。遅かれ早かれ白黒、私が神の前に正しいのか正しくないのか、白なのか黒なのか、それがはっきりとされる日が来ます。神の恵みというのは、私たちが黒、正しくないところにいても、神は、私を助けてくださる。神は憐れんでくださる。私を愛してくださるという、その私が黒のところに居続けるための理由ではありません。いや、神が恵み深いから別に今はなんか不完全で、その罪を犯せても許してくださるからっていう、その悪いところに留まる言い訳を、恵みを悪いところに留まる言い訳にしてはなりません。恵みというのは、私が悪いもの、黒いところにいる私が白いところに行くために神の前に正しいと認められるために神が与えてくださるものなので、神が恵み深いから別にこのままで大丈夫っていうふうに言うための言い訳に恵みを使ってはならないです。こんな黒なのに神が私を罰せないで今この瞬間に裁き白黒はっきりさせる日を私にもたらさないというのは恵みなんですよ。本当の本当、最後の最後、私のその白黒はっきりさせる日というのがそれぞれに決まってますが、その私の白黒はっきりさせる日に、私がその日に間に合って、私が正しいと、神の前に正しいと認められるイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるのに間に合うように、恵みというのが注がれてて、私が今裁かれないでいるんですよ。だから恵みというのは悪いところにとどまるためのものではなく、悪いところから1秒でも早く正しいところに戻る、もしくは正しいところにとどまり続ける、そのことを信仰によって捉え続ける、そこで戦い続ける、そのために恵みというのはあります。全部許されているからといって罪を私たちの内側に示してくださる聖霊を無視し続けると、イエス・キリストを信じた後、新しく歩み始めるんですが、神に向かって。その歩みがいつの間にか止まってしまいます。自分が何が神の基準に照らし合わせて正しいのか正しくないのか、何をしているのか分からなくなるからです。自分の感情とか、自分の感覚とかで、また周りの人のその思惑で自分を動かすことになっていくんですよ。だから神のその重り縄が垂れ下がってきた時に、私がまっすぐ立っていられないんですよ。そうならないために、恵みの期間を私たちに与えてくださって、この神の基準に照らし合わせて、まっすぐ、つまり、イエス・キリストを信じなければ、信じる信仰によって、まっすぐにされるんですよ。この、背骨じゃないですけど、このまっすぐピンって、イエス・キリストっていう方がバンってまっすぐしてくださるんです。イエス・キリストが抜かれたら、私たちも背骨ない状態です。まっすぐにはならないです。神が白黒をはっきりさせる日は、泣こうが、わめこうが、後戻りすることはできないんですよ。やり直しも効かないんですよ。だから恵みの期間が与えられてるんですよ。今与えられてる恵みの期間、 イエス・キリストを信じて正しいとされるその白の場所に、正しいとされるところに居続けるんだよって。裁きというのは、白黒はっきりさせるというのは、神は恵みによって裁きません。神が白黒はっきりさせる、裁くときには、恵みではなくて正しさと神の清さによります。神の正しさと神の清さに従って私が正しいか正しくないかってきます。裁きの中に恵みというのはないです。そしたら、こんな悪いものだけども、いいって言ってくださるみたいな、ちょっと変な感じになります。白黒はっきりさせるその裁きの時には、恵みではなく、神の正しさと神の清さによって測られます。それに間に合うために、恵みというのが与えられています。恵みは、この、それぞれに定められているその日、白黒はっきりさせる時、その時に白、正しいとされる歩み、また生き方を私たちが続けていけるように与えてくださっているものが恵みです。10節から17節は、預言者アモスと、祭司のアマツヤという人が出てきます。まず10節、ベテルの祭司アマツヤはとなっています。ベテルというのは、北イスラエルの都市の一つで、偶像礼拝の中心地の、大中心地の一つです。そもそも、北イスラエル王国の一番目の王様がヤロブアムと言います。で、この10節から以降に出てくるヤロブアム王というのは別のヤロブアムさんです。ちょっとややこしいんですけど、ヤロブアムが二人います。で、第一のヤロブアムさん、アモスの時代よりももっと前のヤロブアムさんが、この前説明したと思いますけど、北イスラエル王国を作った時に、神を金の格子として、ダンとこのベテルに金の格子を据えて、これがあなた方を、私たちをエジプトからこの地に連れ上ったイスラエルの神主だと言って、この金の像を拝もうって、金の格子を拝むぞって。で、ここにでっかい祭壇を建てるから、だからここに生贄を捧げて、神をここで礼拝しようって。で、そういうのをヤロブアム王は作ったんですよ。その宗教を自分勝手な。で、このベテルというのは、ダンとベテル、この金の格子が置かれたところであり、で、そこにいろんなその偶像礼拝が、偶像が集まってきたんですよ。このアモスの時代に。だから、ベテルには多くの偶像があって、そのイスラエルの神主とされる金の格子もあって、大きな祭壇もあってっていう、もうぐちゃぐちゃな町です。もともとベテルというのはベイトエル、つまり神の家と呼ばれた場所なんですが、もう偶像の家になっちゃってるんですよ。そこの祭司ですから、もうこの偶像礼拝にどっぷりどっぷり使った野郎ですよ。それがアマツヤ。11節までお読みします。イスラエルの王ヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言ってます。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アマツヤは祭司の。ヤロブアム王にアモスを訴えてるんですよ。あなたに対して謀反を企ててます。あなたを裏切ろうとしてます。彼のすべての言葉は、またどの言葉も私たち受け入れることができないって。で、なんて言ってるかというと、王様であるヤロブアムは剣で死ぬって。また、イスラエルは捕らえられて連れて行かれるって。そんなの受けることはできないって。この言葉、よく読んでみると、受け入れられない、受け入れることができないって言ってるんですよ。自分ができるかできないか、自分にその受け入れる気があるかないかの話です。アモスは神から預言者として言葉を預かって、その神の言葉を伝えてるんだけども、その言葉、語られてる言葉を、このアマツヤさんは聞く気がないんですよ。それを受け入れる気がないんですよ。信仰もなければ神へのリスペクトもないんですよ。ただ自分の感覚とか自分の気分で判断してるんですよ。この御言葉は、あ、なんか励まされる。この御言葉素晴らしい。 この御言葉は、ああ、これちょっと厳しいから、ちょっと、うん、あっち行って。ああ、これは素晴らしい。で、そうやって、その御言葉を、の、その全部を学ばないっていうことは、あるところでは、その神に、ああ、素晴らしい。だから結局自分の感覚とか感情とか、その自分の気分で、神のその言葉を得り分けてるってことです。イエス・キリストを受け入れなかった律法学者とか、祭司長たちも、イエス・キリストがどんなに真理を語っても、彼らは、この、深く、心深く、固くして、私たちは絶対、このイエスを、キリストだと信じないということを、固く決めてたんですよ。だからイエス・キリストがどんなに、その大きな奇跡をしても、どんなにイエス・キリストを通して、たくさんの人たちが救われても、あ、ごめんなさい、癒されても、また悪霊が追い出されるのを目の前で見ても、彼らは信じなかったんですよ。一切。心で決めてたからです。アマツヤも神から言葉がかけられてるのに、語られてるのに、もう一切神の言葉に耳を貸そうとしないんですよ。それは自分にとって不利だからです。だから、どこまで行っても自分ファーストなんですよ。自分にとってそれが益になりそうか、益になりそうじゃないのか、短絡的な自分の感覚で決めてるんですよ。神は私たちに、神がもし私たちに、私たちが、その、患難とか、苦難とか、苦しみを通過することを神がもし許可なさったんであれば、それは私たちの、その信仰の試練であって、その精錬されてもなお朽ちていく金よりも、はるかに尊いもので、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときには、その栄誉とか、称賛に値するものになるんだというふうに、ペテロは言ってます。三回イエス・キリストのことを知らないと言って、その信仰の試練にあった、ペテロはそう言ってます。だから自分にとってなんか状況が悪いとか、なんか苦しいっていうのは、それは私の肉は、私自身はイエス・キリスト抜き、神抜きのその感覚っていうのは嫌なんですよ。自分が苦しむのが嫌なんですよ。けれども、その神は私をただただ苦しませるような、何のその狙いもなく、ただ私が苦しい。うわあ、もうダメだっていう焦るような方じゃないという信仰で、いや、この先には必ず意味があって、この信仰の試練の先には、必ず出口があって、必ず神の祝福があるんだということを、私たち信じる必要があります。じゃないと天津屋のように、いや、これはとかつって、その自分のご都合主義で、自分の都合で、いや、これはいいけども、これはダメ。これはもう、一部の、やる気のあるクリスチャンがやればいいし、私はそこまでやる気ないクリスチャンだから、もうこのぐらいで大丈夫っていう。もうそれでなんか、わけわけして、自分なりのクリスチャンをしてしまうんですよ。自分なりの神への従い方をしてしまうんですよ。それって、このアマツヤとか、その北イスラエルがやってたことなんですよ。神がどんなに語っても、どんなに預言者を通して、預言者がどんなその大きな奇跡とか不思議とか印を示して、これが神からの言葉だって言っても、もう聞く気がないんですよ。聞きたくないんですよ。そんな苦しむとか、裁かれるとか、救われるとか、祝福されるとか、そういうのを聞きたいんですよ、いっぱい。神の言葉に対して私は、どういう考えを持って聞いてるかですよね。神の言葉に耳を傾ける気があるんだろうかって、自分の感覚とか気分ではなくて、御言葉に根ざして、それを追求して、毎日の生活、御言葉に生きようとしてるのか。それともなんか自分の都合のいいところはやるけど、なんかできないなとか、これ苦しいなとかっていうのは、なんかちょっと脇に置いてるのか。やっぱそうやってその自分がどうやって御言葉に対して生きてるかということを吟味してみる必要はありますよ。アモスや、また他の預言者たちは、それだとまずいから。必ず白黒をはっきりさせる時が来るから、その時に白に入れるように、神から正しいと言われるように、その罪を悔い改めて、私たちだったらイエス・キリストに会って許していただいて、そしてあなたは私の前に正しいものだという、神からそうやってその認められているんだという信仰に毎回毎回立ってる必要があります。それを何度も何度も私たち繰り返していくのがクリスチャンライフです。古い自分は自分を責めてきます。こんなことまだやってるのに、あんたクリスチャンなのかって。悪魔もそれで火矢をどんどん飛ばしてきます。 お前なんかクリスチャンじゃないって、お前なんか信じてない、イエス・キリストのことなんか信じてない、なんでかというと、こんな悪いこともしてるし、あんなことも考えちゃってるし、お前何も変わってないだろ、イエス・キリストを信じてもっていうふうに、どんどんどんどん飛んできます。新しい人、新しく神に向かって生きるということは、その悲哀に対して、ああ、そうだって。私は本当にどうしようもないって。けれども、このような私を神は愛してくださって、イエス・キリストの十字架のこの苦しみと死と復活によって、それを信じる信仰によって、私は神に正しいと認められてるんだって、その信仰に立つのがクリスチャンライフです。イエス・キリストを信じたら、罪を犯さなくなるようにはなりません。一つ一つの宿題が終わってって、神から本当に許されたっていうのが、この大きくなっていくと感謝になるので、その一つのことに関しては、もう罪を犯さなくなることはあります。愚かな判断を繰り返してたり、何かお金をずっと執着してたり、それで痛い思いをしたり、異性に執着してたり、それで痛い思いをしたり、で、それで本当に悔い改めてそうならなくなるってことはあります。ギャンブルとか、お酒とか、いろんなその自分たちのそれぞれが持ってる弱さってのはあります。でもそれを悔い改めて許していただいたら、ああ、なんてありがたいというその許されたという感謝から、そのもうその罪に戻らなくなることっていうのはあります。けれども、私たちが抱える宿題っていうのはたくさんあるので、だからその宿題は終わりませんが、その宿題に取り組んでる。つまり、この私でも神は許して、イエス・キリストにあって許してくださっている。イエス・キリストにあって、私は神の前に正しくされているという信仰に毎回毎回立って、そして神に向かって歩むというのが新しい歩みで、それが、これがクリスチャンライフです。だから一緒に集まってないと、だからその神のことを礼拝してたりしないと忘れちゃうんですよ。この新しい歩みを。だから一緒に集まったり、御言葉を学んだりする、意味というのは大きなものがあります。12節から13節。アマツヤはアモスに言った。先見者よ。預言者と同じような言葉ですね。ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で預言せよ。ベテルでは二度と預言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから。アマツヤはアモスに対して、家に帰れって。お前イスラエル出身じゃないだろうって。ユダの出身だろうって。何やってんだこんなところでって。で、それで王に対してこんなひどいこと言って、私たちが連れて行かれるなんてひどいこと言って、家に帰って家でやれって、そのようにアモスに対して言いました。二度とここで予言すんなって。ベテルには王の聖所、王宮があるんだって、お前の来るとこじゃないって。でもそもそもベテルって神の家なんですけどね。14節から17節、アモスがどう答えたか。アモスはアマツヤに答えて言った。私は予言者ではなかった。予言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグワの木を栽培していた。ところが、主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って私の民イスラエルに予言せよ、と。今、主の言葉を聞け。あなたはイスラエルに向かって予言するな。イサクの家に向かって予言するな、と言っている。それゆえ、主はこう仰せられる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子、娘たちは剣に倒れ、あなたの土地は計り縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。私はただの牧者だったって。牧者っていうのは牧場の牧者ですよ。イチジクグワを栽培してて、それを収穫してたって。で、群れを飼ってたって。羊とかヤギとかの。だからもう、その辺のお兄ちゃんですよ。田舎の。お兄ちゃんかどうかはわからないですけど、私のイメージは、ちょっと若めのおじさんかもしれないし、おじいちゃんかもしれないですけど、イメージはお兄ちゃん。だから、アモスが言ってるのは、神から使わされなければ、私なんかがここのベテルに行って、そのこんな言葉を言うわけないでしょうって。神から使わされなければ、ここには私決していませんって。私たちも同じなんですが、神が私を救ったのでなければ、この私というのは決してないという感覚が必要です。なんかあたかももともと私はいい人みたいな、そういう感じになってしまうのはまずいです。そうするとその神に救われたとか、神に愛されたとか、神から良くしていただいたというその思いがなくなっちゃうので、 なので、その自分でできてたようなそのイメージになっちゃって、人を裁いたり、人に対して高圧的になったり、なんであんたできないんだとかってなったり、それでなんか裁いたりするんですよ。この信仰、神が私を、こんな私を救ってくださったという信仰に基づいた感覚が養われていく必要がありますよ。ああ、今、なんか怒ってないんだなって。いや、これが罪だということを自覚して、助けてくださいって言ってるなって。いや、もうこれは元々の私になかったものだって。これはイエス・キリストを信じる信仰によって、聖霊が与えられて、聖霊が私のうちで働いて助けてくださってるから、今、悔い改めをしようとしてる。だから、イエス・キリストを信じてるから、今私にこの罪の意識がある。で、それを感覚的に持ってる必要があります。私は主に使わされたから、私はここで預言者として神の言葉を語ってるんだって。好き勝手に自分がやったわけじゃないって。神が使わせたからここにいるんだって。で、イエス・キリストが私たちをあがなってくださったから、私は正しいって言えるんですよ。自分の頑張りとかそういうのでは正しいとは言えないです。そのアマツヤに対して語った神の言葉はとても厳しかったです。その裁きというか、白黒はっきりさせられて、アマツヤは罰を受けることになるって。ね、なぜかというと、神の言葉を黙らせようとしたんですよ。語られた神の言葉を否定、拒否しようとしたんですよ。意図的に。選んで、自分の感覚で。だから神の言葉に耳を傾けて、神を信頼して、その神の言葉を信じる必要があります。もちろん、拒否するという、神の言葉を否定するという自由も私たちには与えられてますが、そんな自由は使わない方がいいです。私たちに向けられている神の言葉は福音です。良い知らせ。神の私たちに対する愛や憐れみや恵み深さ、イエス・キリストの十字架と復活です。私たちの良い行いではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって神が正しいと認めてくださるという、この信仰義人のなんてありがたいという、すべて神が持ち出してくださったことによって、それをただ信じるだけで、私たちは神の前に正しいと認められる。それを私たち神の言葉として信じてるんですよ。そうすると、救いの喜び、ああ、私の行いとかじゃないのかって、じゃあ私にも希望があるかもしれないって。イエス・キリストを信じるってだけかって。私を許してくださる。そして私を許してくださった。そしてその後も神が助けてくださる。そのことを信じるだけなのかって。これが新しい生き方なのか。そういう喜びとか神に対する感謝が私たちの心の中に、その、与えられると、その後どうなるかというと、新しい歩みが、新しい生き方が始まるんですよ。考え方が。新しい心が与えられるんですよ。こんなにありがたいものであれば、もっと神について知りたいって。こんなに素晴らしいんであれば、神が願っておられるような生き方を私もしてみたいという欲求が与えられるから、新しい行い、神に従っていこうという思いが、その結果が生まれるんですよ。ただ、神の言葉に従わなければならないとか、これが義務だとか、裁きだとか、そういうものばっかりピックアップして、うわーって なるのはカルトですよ。お前ら裁かれるんだからみたいな、そんな感じで、その、なんていうか、恐怖を与えて、怖いから、裁かれたくないから、だから神に従わないといけないって言ってても、従えないですよ。そんなんでは自分の心は変わらないから。私たちの心が変わっていく。私たちの心が自分ではなくて、神が本当に願っていること、おられることに行きたいというふうに心が変わるのは、神の愛を私たちが心で受け取るからです。こんなにも神が良くしてくださったんだったら、私っていうよりも、その神が願っておられることをもっと知りたいなって。こんなにも素晴らしいんだったら、私の人生に神のこのご計画が実現するといいな。そういう従い方です。向こう水で何もわからないのに、その、裁かれるから、で地獄に行くからみたいな、そんな感じで、その、脅されて従うのは、クリスチャンライフでは決してないです。そんなカルトチックな、ことは聖書を全く教えてないです。だってそこには喜びと平安があるんですよ。そんな恐れを植え付けるようなものであれば、喜びとか平安はないですよ。 喜んで神に従いたいんですよ。なぜかというと神が私のことをものすごく愛してくださってて、その神がものすごく恵み豊かな方だからですよ。8章1節と2節。神である主は私にこのように示された。そこに一かごの夏の果物があった。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。で、さっきもありましたけど、何を見ているのか。8節にね。7章の8節に。で、何を見ているのか。神はその幻を預言者に見せて、それについての解釈を与え、これを、この解釈を預言としているわけですよ。他の預言者たちにも同じように語られています。例えばエレミアとか、ゼカリアもそうです。エレミアの1章と24章に何を見てるのかっていう質問があります。ゼカリアの4章と5章にも何を見てるのかっていうのがあります。別にこれは、知りたい方はどうぞということです。別に覚えなくてもいいです。でも、神は幻を見せて、それについて解釈を与えて、その解釈を予言とすることがあるということです。アモスが見たもの。私が一つの夏の果物ですというと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の蜜毛、多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をつぐめ。夏の果物、目の前にあるもう収穫された果物というのはもう暑いですから、その熟した、どんどん熟していくわけですよ、果物が。で、そうすると熟してしまったら長く持たないですよ。バナナは、シュガースポットの黒いのが現れると美味しいんですが、それを 2,3 日放置しておくともう食べれなくなります。なお時間がないってことです。要するに夏の果物がその置かれてて、それはもう長く実が熟しているので長くは持たない。同じようにイスラエルの民の終わりがすぐに来てしまうって、そうすると多くの人々が死んでしまうって、でそれを見せてるわけです。4節から6節。なぜそういうことが起こるのか、起こったのか。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが。安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが。エパを小さくし、シュケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。イスラエルの人々は何してたかっていうと、その社会的な弱者を食い物にしてたんですよ。また、神のための祭りをうざがってたんですよ。新月の祭りっていうのは、その月の初めっていうのは、このユダヤ暦は、この時のユダヤ暦っていうのは、まあ今もユダヤ暦を使うんであれば、ユダヤ暦っていうのは、1日が新月です。だから真っ暗。で、月の真ん中が、満月。だから14日15日っていうのが満月。そしてまた28日から30日に行くにつれて新月が来ますので、その時に月が変わります。で、新月の祭りというのはその月の第1日目、つまり、全く新月の時に特別に神に、新しい月が始まるたんびに生贄を捧げなければならないというものがルールがありました。だからそれ早く終わればいいのにって、そして安息日も早く終わればいいのにって、商売したいんだけどって、自分の好きなことしたいんだけどって大学生の時に本当にイエス・キリストのこと全然信じてなくて、ただ教会に行ってて、親が日曜日の夜に電話かかってくるので、今日教会どうだったっていう電話が来るので、その時に、あ、教会今日は行かなかったとかって言ったら、あ、そうなんだっていう、この残念に溢れるこの声を聞きたくないがゆえに、そのアリバイを工作のために、お、今日行ったよとかっていうために、教会に行ってましたその時の私はまさにこれですよ。ああ、早く終わらないかな、この礼拝って、終わったらヨドバシ行けるのにって、早く終わらないかな、今日何食べようかな、そういえば今日なんかココイチでなんかなんとかフェアやってたなって、ああもう早く終わればいいのに、もうそればっかりですよ、私の心で考えてたのは。で、彼らも同じですよ。安息日いつ終わるんだって、新月の末いつ終わるんだって、早く自分がやりたいことやりたいのにって、めんどくせえって。そして不正な計りで商売をしていました。買い取るときには小さい計りを使って、あ、ごめんなさい、買い取るときには大きい計りを使って、で、それで大きい1杯分2杯分とかって、3杯あったので、じゃあいくらいくら、でもマスが大きいんですよ。 普通よりも。本当は、5マス分ぐらいあるのに3マスにして3マス分のお金で買い取るんですよ。で、売るときにはマスをちっちゃくして6マスとか7マス分で売るんですよ。そんなことをしてその不正の富を彼らは得ていたので、だからそして悔い改めないので、神のこの白黒はっきりさせる日というのには彼らは苦しむことになるんですよ。アモスが祈って神が思い直してくださったように、神はその主の日というのを、白黒をはっきりさせる日をできる限り伸ばしたんですよ、先に。けれどももう伸ばせない日があるんですよ、必ず。だから恵みのうちに、恵みの日のうちに、私たちはこういう悪いことをやめて許してもらって、神の前に正しいというところにいた方がいいですよ。7節と8節。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らの虐げしていることを皆いつまでも決して忘れない。このために地は震えないだろうか。地に住むすべてのものは泣き悲しまないだろうか。地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のようにみなぎってはまた沈まないだろうか。悪は決して忘れられないと言ってます。神は悪が忘れられるために許しを与えようとしました。悪が忘れられるためには許される必要があります。許されたらその罪は、その悪はその忘れられます。だから神は何度も何度も長い何百年手をかけて、そのイスラエルの民に悔い改めるように、罪をやめるように、白くなれるように、贖っていただけるように、神に立ち返りなさいというふうにメッセージを伝えました。けども彼らは神の恵みを拒んだんですよ。そしたらもうその悪というのは決して忘れられないということになっちゃうんですよ。新約、新しい契約のうちに私たちの罪を許して私たちの咎を決して思い出さないというふうに神は約束してくださっています。でもそれはイエス・キリストだけのゆえに、おかげでそうなるんですよ。イエス・キリストが十字架で私の罪を負って代わりに罰を受けてくださったので、なので私はその罪をないものとして、罰を受けないものとしてここにいられるんですよ。神の前に白いもの、正しいものというふうに言われるわけです。イエス・キリストのおかげです。私がイエス・キリストから離れてしまったら、イエス・キリストに留まることをやめてしまったら、私は途端に元の悪いものに早変わりですよ。で、私の中にある悪いものを神は忘れることを決してしないんですよ。神は私を裁くときには、神は恵みではなくて、その正しさと清さによって判断するので。9節と10節。その日には神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その人を一人子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。彼らが罰を受けるときにはもう、泣き叫ぶというか、もう悲しむというか、もう苦しい中で苦しむしかないんですよ。腹水盆に帰らず、後悔先に立たずですよ。だから恵みの時が与えられてるんですよ。11節と12節。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くものでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかし、これを見出せない。神は御言葉の飢饉を送ると言ってます。神の言葉を聞くことの飢饉です。だから神が一切言葉を語らないということではないです。人々が聞かないってことです。聞く耳を与えないというか、もう聞かないっていうふうに心決めた、その心を、じゃあ聞かないでいいよって、そのままにしなさいという時が来るということです。で、そうなると人がどんなに神の言葉を探し求めても主の言葉は見つけられないんですよ。聞く耳を持たなければその真意を、神の言葉の意味を理解することができないんですよ。自分勝手に解釈しちゃうから。聞く耳というのは、真理の言葉として神の言葉を知りたい、教えてほしい、そして神の言葉に根ざしていきたいという欲求が伴うんですよ。聞く耳を持つと。聞く耳を持たないと別にどうでもいいんですよ。 もしかしたら知的に、ここにはこう書いてあって、ここではこういう意味でっていう、その知的欲求を満たしたいのかもしれない。けど、本当にその聞く耳を持つということは、これは神の言葉であって、その神が私に対して何を言っているのか知りたいし、教えてほしいし、その言葉に基づいて生きたいという欲求が伴うはずです。聞く耳を持たないでいると、主の言葉を探しても見つけられなくなります。自分の感覚とか、自分の気分とか、自分の感情でそのふるいにかけるからです、神の言葉を。本来の神の言葉を曲げちゃうから。だから神の言葉が分かんなくなるんですよ。神がどんなに語っても。パウロは第一テサロニケの2章の13節で、神の言葉の、御言葉の聞き方について、説明しています。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実、その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。だから聖書の言葉というのは私の言葉でもないし、誰かが作った言葉でもないですよ。そもそもアモスの言葉でもないんですよ。ここに書かれていることっていうのは、神がこれを書いた人全員の内側でその聖霊によってインスピレーションを与えて、考えとか思いを与えて、その真理を悟らせて書かれたものだというふうに私たちは信じてるんですよ。だからここに書かれているものは全て真理であるって、真実だということを前提に御言葉を聞く必要があるって。もちろん本当にそうなのかということを調べることはいいことですよ。本当にそうなのかということを、じゃあやってみて、自分で証明してみようって。じゃあそう言うんだったらやってみようって。神を求めたら与えられるっていうのは、じゃあ求めてみようっていうのは別に悪いことじゃないです。でも聞く耳を持たない。んな、知るかって。んな、聞きたくないわっていうような、その思いでそこにいれば、神の言葉を聞くっていう、神の言葉に耳を傾けるということにはならないというふうに、パウロは言ってます。だから私たち日曜日とかいろんなところで御言葉に触れる、御言葉を聞いたり自分で聖書を読んだりするようなこともあると思います。その時にどのような姿勢でこの御言葉に私たちが向き合ってるか。この読んだ御言葉、聞いた御言葉、学んだ御言葉、取ってるメモ、それに対してどのように向き合うかですよ。ああ、これは神から私に語られている言葉だというふうにそのまま受け取るのであれば、それはかなり重いものであるはずですよ。アモスの7章ではこうやって、8章ではこうやってっていう、ただこうやってこうやってこうやってっていう、その知的な作業のために聞いてるのであれば、それまでですよ。けど御言葉、本当に神の言葉に耳を傾けるというのは、神が私に、皆さんに一人一人に語っておられる言葉なんですよ。だから神の言葉、神が語っているのに無視するというのは相当の話ですよ。13節と14節。その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てる。御言葉のね、サマリアの財貨にかけて誓い、男よ、あなたの神は生きているといい、ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と起き上がれない。だから偶像に自分の思いを向けるものは起き上がれなくなると。9章、1節から4節。私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は仰せられた。中東を打って、敷居が震えるようにせよ。そのすべてを頭上で打ち砕け。私は彼らの残ったものを剣で殺す。彼らのうち一人も逃げるものはなく、逃れるものもない。彼らが黄泉に入り込んでも私の手はそこから彼らを引き出し、彼らが天に登っても私はそこから彼らを引き下ろす。私がカルメルの頂に身を隠しても、彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探してそこから彼らを捕らえ出し、彼らが私の目を避けて海の底に身を隠しても、私は蛇に命じてそこで彼らをかませる。彼らを見る神の目から誰一人逃げられる者、逃れられる者はいないと。4節。もし彼らが敵の虜となっていっても、私は剣に命じてそのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで幸いのためではない。神がそういう目で私たちを見たらもうどうしようもないですよ。幸いのため、恵みとか、憐れみとかではなくて、災いの目で、災いをもたらすという目で見られたらもう本当におしまいですよ。 5節と6節、万軍の神主が地に触れるとそれは溶け、そこに住むすべてのものは泣き悲しみ、地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む。天に高殿を建て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方、その名は主。神には恐ろしいほどの力があります。神以上に力のある方はものはいないし、でその方が罰を下すとなるとかなり恐ろしいですよ。そしたら神の目に私はどのように見えているのかということがとても重要なトピックになってきます。イザヤ43章1節と4節、恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これちなみにイザヤを通して神がイスラエルに語った言葉です。なぜ神はイスラエルのことを高価で尊いと言ったのか、なぜイスラエルを神が愛していると言ったのか、それは彼らをあがなったからです。彼らがあがなわれた、罪が許されたから神は彼らイスラエルのことを高価で尊いと言ってるんですよ。裁きの日に白黒はっきりされるときに神の目がその私たちを見て高価で尊いと言ってくださるのは、私たちが罪からあがなわれている必要があるんですよ。神の正しさの基準で、神の清さと正しさで、その目で私たちを見たときに、あなたは高価で尊いというふうに言われるためには、私は罪からあがなわれている必要があります。私たちが罪からあがなわれる方法は唯一です。自分の力によって罪をあがなうことはできません。私が皆さんのために死んだからといって、私は自分の罪を抱えているので、その私の死というのはただの犬死にです。自分の罪のために死ぬだけだから。皆さんのために私死ぬことできないです。唯一私たちのために死ぬことができたのは罪のない方、つまりイエス・キリストだけです。イエス・キリストが死んでくださったので私たちの代わりとなって。だから私たちの罪は贖われる、許されるんですよ。イエス・キリストだけのおかげで、私はその神のこの裁きの日に私たちに向けられる神の目に高価で尊いものとされます。もちろん今のこの恵みの時には私たちのことを神は愛しておられ、そして神は私たちのことをその大切に思ってくださいます。でもここでその私が恵みを受け損ねてその恵みを捨ててしまったのであれば、私はその神の前にその裁きの時に、この神の正しさと神の清さの目で見られる時に私は高価で尊いものとして立つことはできません。だから何が何でも私はイエス・キリストにあって許されているんだというこの真理の上に、この信仰の上に立ち続けている必要があります。イエス・キリストの抜きに、イエス・キリスト抜きの私を神が見るんだったら私はもう終わりです。それは災いのためであって幸いのためじゃないです。けれどもイエス・キリストありの私を神が見てくださるのであれば、それは災いではなくて幸せのためです。どんなものでも、イエス・キリストという方を私たちは着るんですよ、信じたら。イエス・キリストの正しさを私たちに着させていただくんですよ。そうしたらイエス・キリストの正しさが着られているので、私がどうであれ、過去の私が、将来の私がどうであれ、今の私がどうであれ、イエス・キリストの正しさのゆえに神が私のことを正しいと認めてくださり、あなたは私の目に高価で尊いと言ってくださるんですよ。その裁きの日に。そこに私たちはいたい。7節から15節までは最後ですけど、神はイスラエルを全く根絶やしにはしないという話があります。まずは7節と8節、イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようでなかったのか、主の見つげ、私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、アラムをキルから連れ上ったではないか。見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。主の見つけ。で、罪を犯した国々に神の目を向けられるんだけども、イスラエルは根絶やしにされないよと言ってます。9節と10節。 見よ、私は命じてふるいにかけるようにすべての国々の間でイスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。私の民の中の罪人は皆剣で死ぬ。彼らは災いは私たちに近づかない。私たちまでは及ばないと言っている。でも、全くイスラエルを根絶やしにはしないんだけども、裁きをもたらしますよと。その中で剣でその死ぬ者は出てきますよというふうに言っています。11節から最後15節。その日、私はダビデの倒れている仮を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられた全ての国々のを手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。見よ、その日が来る主の御告げ。その日には耕す者が刈る者に近寄り、ブドウを踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いブドウ酒をしたらせ、全ての丘もこれを流す。私は私の民イスラエルの囚われ人を帰らせる。彼らは荒れた町々を立て直して住み、ブドウ畑を作ってそのブドウ酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないと、あなたの神、主は仰せられる。イスラエルは特別な民族であります。どのように特別かというと、神のご性質を恵み豊かさとか憐れみ深さとかを、また愛を世に表すための民族です。彼らの失敗を通して神の恵みとか憐れみが明らかになっています。だから彼らを通して神のご性質を世に表すために神が選んだ特別な民族です。また神が送る救い主であるキリストをこの世に迎えるために役割が与えられている民族です。人間としてはイエス・キリストはユダヤ人として生まれました。だから何度もユダヤ人は悪魔の策略によってこの地上から根絶やしにされようとしています。他にそんな民族いません。日本民族も結構長く続いています。元寇とかもあったようにモンゴルとかいろんなところから攻められました。でも、イスラエルがユダヤ人たちが経験したような恐ろしい迫害とか、もう民族が本当に抹殺されるような危機というのは経験してないです。エステルの時代もそうでした。ユダヤ人というだけでみんな殺そうってなったんですよ。中世のヨーロッパもそうです。イエス・キリストの名のもとにキリスト殺しのユダヤ人たちをみんな殺してしまえって。いろんなその悪い災いが、そのペストとかそういうのが広がったらユダヤ人のせいにされました。なぜか。ホロコーストのようなことは何度も何度もこの世界で、歴史の中でユダヤ人に対して起こってます。で、これから先も反キリストが立った時に、そのホロコーストよりもひどい迫害がユダヤ人に対して起こります。なぜか。彼らがキリストを迎える役割が神から与えられているからです。そのユダヤ人民族が亡くなったら、キリストが戻ってこれないからです。キリストが、その、生まれてこないからです。だからです。そのようにイスラエルは、そういう意味で特別なんですよ。しかし、裁かれないことはないんですよ。神はイスラエルを全く根絶やしにする、ゼロにすることはしませんが、その時に裁きをもたらして、もうその日、その神の日が、その裁きの日の時に、その、罰を受ける人たちっていうのは、一定数います。残りのものはいるけども、その役割のゆえに。だけど、多くの人たちはその罰を受けます。苦しみを受けます。そうやってユダヤ民族っていうのは残ってきてるんですよ。恵みによって民族が滅びることは決してないんですよ。また神のご計画によって滅びることは決してないんですよ。でもそのユダヤ人というイスラエルという民族の中の個々人はそれぞれ裁かれるんですよ。大丈夫ですよね。そこは。だいぶ違います。ユダヤ人だからイスラエルだからって言って、その全員救われるわけじゃ、あ、ごめんなさい。全員裁かれないわけじゃないです。だから恵みによって裁かれないとかじゃないです。恵みによって保たれるんですよ。で、個々人はそれぞれがどのように神に向かって生きたかで裁かれていくんですよ。そして終わりの日には、そこに残っている、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる時に残っているユダヤ人全員が、個々人がイエス・キリストを信じるんですよ。だから、個々人全員が、その民族全体が救われるんですよ。それが約束されています。クリスチャンも、 イエス・キリストを信じる信仰によって神の民とされた特別な者たちです。私たちもイスラエルと同じようにその私たちの生き方によって私たちが使わされている職場とか家庭とか友人関係とかその先々でイエス・キリストを証しする者たちです。そのために聖霊を神が与えてくださってその力を与えてくださって愛とか憐れみとか喜びとか平安とかを与えてくださいます。求めたらそれを与えられるんだって。そのような私たち歩み方ができるのは、また神の目に高価で尊いと言ってくださるようなその裁きの時に、そのような自分でいられるのはイエス・キリストだけのおかげだって、それを覚えている必要があります。だからこのイエス・キリストだけのおかげなのに、イエス・キリストを私たちが捨ててしまったら、私たちの生き方の中にイエス・キリストから離れてしまったら、そしたら私たちはその神の裁きの日に神の前に高価で尊いものというふうには見られないです。イエス・キリストのおかげだけで罪を受けるということは決してないです、私たちは。でもだからといって高くくっちゃいけないんですよ。イスラエルだから私たちはその救われるとかって言ってたら、その高くくってた人たちっていうのはその罰を受けてるんですよ。だから高くくってはならないんですよ。個々人だから。確かに救われてるんだけど、私はその私を救ってくださったイエス・キリスト、このイエス・キリストだけのおかげだから、このイエス・キリストにとどまる。イエス・キリストが言ったことが何なのか学ぶ。イエス・キリストが言ったことに対して従順になる。そのために喜びとか感謝が自分の内側に溢れるように助けてもらう。その作業を私たち毎日毎日していく必要があるんですよ。それをお互い励ましていく必要があるんですよ。私たちの毎日の生活の中に、ああ、本当イエス・キリストだけのおかげで今の私があるのかって。だから、このイエス・キリストから離れることなく、だからイエス・キリストに留まっていようという歩みをすることができますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたの私たちに対する愛と大きな恵みを心から感謝します。イエス・キリストが私たちに与えられなければ、私はあなたの前に正しいものとされず、あなたの私を見る目は災いだけであって、幸いではありません。でもそのイエス・キリストが私たちのために私のために与えられたことによって、それを信じる信仰もあなたが与えてくださったことによって、私はあなたの目に高価で尊いものとして裁きの日迎えることができる、この幸いを心から感謝します。お父さん、どうぞ自分の力とか自分の経験とか自分の感覚とか、そういう多分大丈夫とかおそらくそうだとか、そういうそのものにより頼むんじゃなくて、本当にイエス・キリストだけにあって私はあなたの前に正しいものとされ、あなたの目に高価で尊いものとされているという信仰に固く立つことができるように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。毎日の生活の中で御言葉に触れるたんびに、これがあなたの言葉であるということを確認して、その言葉に本当に耳を傾けて、ああ、この言葉をもっと知りたい、この言葉に従っていきたいという思いを聖霊によって与えてくださいますように。そして毎日の生活の中でイエス・キリストのゆえにこのような歩みをさせていただいているということを喜び感謝し、あなたにますます耳を傾けるものとなれますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。